네, 지금 3호선 안근역에 있는 사거리를 가다보면 말이죠. 주한 일본 대사관 콤보문화원 건물에 이런 현수막이 걸려있어요. 일본 대지진에 대한 한국 국민 여러분의 따뜻한 지원을 일본 국민들은 평생 잊지 못할 것입니다. 진심으로 감사드립니다. 정말 가슴 찡하지 않습니까? 안녕하세요. 사랑해 황금말 진코야크노 헨시쪼코토무토 가츠케요데스.
네, 안녕하세요. 아시스탄트노 아유미데스.
사랑하노 예쁜이 춘짠데스.
はい。 今、3 号線暗黒駅がある交差点を歩いてみれば、中韓日本大使館広報文化院の建物にこんな垂れ幕がかかっています。日本の大震災に対する韓国国民の皆さんの温かいご支援を日本の国民たちは一生涯忘れられないことでしょう。真心から感謝を申し上げます。本当胸がジーンとしませんか?というふうに言いました。はい。 ということで 3月11日東日本をマグニチュード9.0の地震が襲って、それ以来サラハンもお休みしていたんですけども、被災者の方々には心から慰労と見舞いを申し上げたいと思います。はい。ということで、あゆみちゃんのお家はまさに福島の原発から程遠くないいわき市なわけじゃないですか。はい。ご両親は避難されたってことですよね。そうですね。大丈夫なんですか?
そうですね。一応みんな無事です。家も大丈夫なんですけど、水が出ないので、知り合いが神奈川県の方にいて、そちらに移動しましたね。なるほどね。まあ、私も娘が東京の近くに留学しているような状況なんだけど、ホームステイ先で一人家にいた時に地震が来たということで、停電もして心細かったですけどね。携帯でメールがすぐ通じたので良かったですけど、 韓国では企業とか福祉団体とか、あるいは韓流のスターたちやスポーツ選手たちが大変な額の寄付を日本に寄せてくれてますよね。はい。マスコミに発表されていた寄付額を合計しただけでも 3月15日までで155億ウォンを超えてましたからね。もうそれ以外に国民たちも毎日のようにテレビのチャリティーや街頭募金に列を作って募金してるような状況ですから、本当に韓国の人たちは今日本を助けることに燃えてるような感じですよね。ありがたいですね。もう合言葉のようになってるんだよ、そのヒムネセヨ日本っていうのがね。頑張ってください。まあ 直訳すると力を出してくださいだけど、今韓国のポータルサイトであるネイバーを見たら、検索ページにヒムネセヨヌンオットケスジっていう力を出してくださいってどうやって書くんだっけみたいな、韓日の自動翻訳機のページに飛ぶバナーが出てて、クリックするとそのまま韓国側の方にはヒムネセヨ日本って書いてあるんでね。で、日本語側に力を出してください日本っていう翻訳結果が出てくるようになってて、だから韓国人が今一番知りたい日本語っていうのが頑張ってください日本、 頑張れ日本ってやつですね。韓国人が一番今口にする言葉となっているという状況ですね。はい。ということで、うちの両親冷静なんですけど、うちのその、シアボジ塩森がすごいんですよ。なんか大騒ぎして両親韓国に呼べとか言い出して、そんな無理ですよみたいな。本当に韓国の方は心配してくれて、 街歩いてて昔だったら別に日本語で話してもそんなに声かけられなかったけど、今日本語で話してるとご家族大丈夫ですかみたいなことを結構話しかけられたりとか、歴史的に見たら日本という国に対してここまで温かい心を注いでくれるっていうことが初めてのことだと思うんですよ。だからこれまでの歴史になかったぐらいに両国民の間で親しい関係が作れたらなっていうふうに思いますよね。はい。 ということで、韓国の方々がいっぱい心配してくれてるということをね、ご紹介してみました。それでは勉強ですね。おぬれ半軍前。はい、じゃあつんちゃん、復習の時間です。はい。図書館で勉強されるんですか？図書館でそう、昆布される。忘れてしまいました。<笑>
はい、じゃあ、アミちゃん。本部走るこんがよ。
はい、ということですね。ちょっとブランクがあったからね。
違いますよ。私、地震に対してはすぐ敏感なので。
なるほどね。韓国の勉強どこじゃなかったってことだね。はいはい。じゃあ、その方の研究室が2階にあるんですよ。
ヨングシ。<笑>その方の?区分?ヨングシリ。一中ね、行こうどんよ。
一中ね、じゃなくて、言うんだよ。
言うんで言ったつもりですけど。一中、え!行こうどんよ。
はいはい。 じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。まあ大学にとうとう登校したわけだけど、初めての授業を受けたような状況なんですね、今回はね。初めての授業って何て言うと思います？
初めての授業超
それだ
超昆布
授業漢字だからそのまま直せばいいんでしょ。
スオ
そうだね。だからちょっとスオだね。はい、ということで聞いてみましょう。
안녕하세요윤교수님
つぐみ씨어서들어와요앉아요
감사합니다
그래첫수업은어땠나요
좋았습니다아주재밌었어요
안녕하세요윤교수님이라시아이스와리나사이감사합니다
はい
最初の授業はどうだった？
うん、韓国語で言えそうじゃない？
チョスオオト。
チョスオオト。初めての授業は。
チョスオブン。オテッソよ。
うん、まあそうだね。
アジュチョワッソよ。チェミッソソよ。
うん。はい。2行目に穴があるのと、最後ね、面白かったですの前にちょっとあるのとね。はい、じゃあ。それを穴埋めしてみましょう。
안녕하세요윤교수님
つぐみ씨어서들어와요앉아요
감사합니다
그래첫수업은어땠나요
좋았습니다아주재밌었어요
はい、じゃあ2行目どうですか。
つぐみ씨어서들어와요앉아요。
はい、でその後の감사합니다の次。
그래、
うん、そう。そして、
チョスオブン、
うん、
お、
わかんないね。最後は、
あじゅチェミソッソよ。
その前にあったでしょ。
チョワッソよ。
うん。
あじゅチョワッソよ。
うん、言ってないことまで聞き取ってる。じゃあゆっくりバージョンでね、聞いてみましょう。
안녕하세요윤교수님
つぐみ씨어서들어와요앉아요
감사합니다
그래첫수업은어땠나요
좋았습니다아주재미있었어요
はい、じゃあどう？
어땠나요
そこだけ、うん、
そうですよ。そして最後の行、
좋았습니다。
はいね、はい、じゃあ確認のために私が日本語を言いますので、あやみちゃんとつんちゃんが韓国語で言ってみてください。こんにちはユン教授。
안녕하세요윤교수님。
안녕하세요윤교수님。
つぐみさんどうぞお入りなさい。お座りなさい。
つぐみ씨어서들어와요앉아요。
つぐみ씨어서들어와요앉아요。
ありがとうございます。
감사합니다。
감사합니다。
それで初めての授業はどうでしたか？
그래첫수업은어땠나요？
그래첫수업은어땠나요？
よかったです。とても面白かったです。
좋았습니다아주재밌었어요。
좋았습니다아주재밌었어요。
はい、じゃああゆみちゃん単語もじゃ。
はい、単語と表現ですね。어서、
早く、さあ、どうぞですね。行動をせかしたり進めたりする言葉ですね。遅って言ったら早くっていう意味になりますよね。
遅、うんうん、って言ったら遅いみたい
な。なるほどね。
なんか確かに。
遅
なるほど。遅な
わけね。遅みたいな感じで。
柄悪い。
柄悪いね。
どっちにしても遅いみたい。う
ん、はい。
つろうだ。
入ってくるですね。入っていくは何となりますか？
つろがだ。
はい。
あんた。
座るですね。パチンが2つあるのでちょっと注意ですけども、ニユンだけ発音してアンタと言いますけど、これが陽態になるとアンジャヨということで両方現れますよね。
くれ。
それで、そうだ。この場合は語調を合わせるような感じでくれって言ってね、入ってる言葉ですね。原型はクロッターですね。
ちょ。
初めての、この間始発電車のことをちょっちゃって言ってやりましたけど、初めてのっていう意味です。
スオ。
授業。
アジュ。
とてもですね。まあ、2つ大きく意味があるんですけど、1つはこのとてもという程度の大きさを表す言葉と、もう1つは完全にって意味があるんですよ。だ完全に言ってしまったっていうのはどう言いますか？
あじゅとなっそ。
はい。ね。となだっていうのは去るという意味、言ってしまうという意味なんだけど、あじゅとなっそよっていうのは、とても言ってしまったじゃなくて、完全に言ってしまった。つまりもう完全に引っ越しちゃったっていう意味ですよね。
せみ。
セミ言った面白みがあるで面白いっていう意味になるので、セミっていうと面白みみたいな意味になるでしょうね。はい、ということで質問ないですか？
はい、
はい、
メウは
メウ、まあ似たような意味だけど、メウの方がちょっと硬い感じがするね。非常にですね。
飲むは、
飲むはこれは本当は
超みたいな感じ、
そう、
なんか話し言葉、
本当は間違いなんですよ。それはあまりにも良くないっていう意味の時に使うんだけど、それを今いいことに使ってるじゃない、うん、だから全然面白いみたいな、日本でもそういう使われ方するけど、俗語的な言い方になってますね。本当は悪いことに使うのが飲むですね、うん、はい、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初につんちゃんからですね。
안녕하세요윤교수님
수금이씨어서들어와요앉아요
감사합니다
그래첫수업은어땠나요
좋았습니다아주재밌었어요
はい、じゃあ交代して。
안녕하세요윤교수님
수금이씨어서들어와요앉아요
감사합니다
그래첫수업은 어땠나요
좋았습니다아주재미있었어요
教祖人っていう時に相手に対する尊敬の意味でわざわざ名前をくっつけてるので、あげるといいんです。あゆみちゃんがやったみたいに。だからアニュアセヨユンギョス人っていうのが正しいんですね。はい、じゃあタムモジョ。
はい、文系練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文系はさあ丸まるなさいですね。はい、じゃあどうぞ。
おそ들어와요おそ들어요おそ가요。
はい、おそとろよって、トゥルダーはこれは食べる、モクターの美化語というふうに言いましたよね。ちょっと美しく表現する、モクターっていうのはちょっと下品な感じがするので、トゥロよっていうふうに言って、尊敬語まではいかないので、お食べなさいぐらいに訳しておきましたね。で、かよは行きなさいですね。はい、続いての表現は初めての〇〇はどうでしたかですね。どうぞ。
첫수업은어땠나요첫모임은어땠나요첫근무는어땠나요。
はい、ちょっもいんですね。この場合はみうんの鼻音があるので、ちょんもいんになりますね。ちょっのパッチムのしおがにうんに変わりますね。ちょんもいんですね。初めての集まり、はい、ちょくんむというのは勤務ですね。ついでに初デートはどうでしたってどういうんですか？
ちょっデートはおってんなよ。
はい、初恋はどうでしたかってどういう？
ちょっさらんおってんなよ。
これは結構学校とかで先生に質問するじゃないの、初恋の話してよみたいな、
先生にちょっさらんぬぐえよ
子供としては脱線してほしいわけよ。それで脱線させる手がちょっさらんいやげへじせよっていうね、よくやりますよね。
はい、よくやったんですね。
いやいやいや、そう、韓国のドラマとか見るとよくある、ちょっさらんいやげへじせよみたいな。はい、じゃ あ練習してみてください。
들어오다
어서들어와요
들다
어서들어요
가다
어서가요。
はい、続いて
수업
첫수업은어땠나요
모임
첫모임
첫모임
첫모임은어땠나요
근무
첫근무는어땠나요
데이트와
첫데이트는어땠나요
初恋は
ちょっさらん乗ってんなよ。
はい、ということですね。それでは韓国語の世界。はい、前回は韓国人の最も韓国的なハートの話として、ハンについて解説したわけですけど、まあ、実はこのハンという世界は韓国では様々な芸術作品にも多く生かされている世界なんですね。それで今回はそういった作品を通してハンについてさらに学んでみようと思うんですけど、今日紹介するのは、実はこれ我が妻の故郷でもあるキョンサンプットのヨンヤン郡に伝わる話なんですけど、ここにイロル山という、日月山という山があるんですよ。そこにファンシブインダンという、ファンという名字を持つ夫人の祠があるということで、そこに伝わる話が日月山ファンシ夫人堂説話というんですけど、これが結構いろんな文学作品の題材になっていて、例えばチョジフンという作家のソンムン、ね、石門とか、ソジョンジュという作家の神父ですね、 なんかがあるんですよ。まあ、どんな風に語られてるかっていうのをこの新聞、1972年に書かれた新聞花嫁ですね、ちょっと訳してみましょうね。読んでみますね。花嫁は緑のちょごりと深紅の島でやっと遅れ毛だけがほどけたまま新郎と初夜を過ごすため座っていたのですが、新郎がつい小便がしたくなって素早く立ち上がって部屋を出て行ったため服の裾が戸の掛け金に引っかかりました。それを新郎は考えがまた請求で、花嫁が乱らな考えを起こしてその短い時間も待つことができずに後ろから手で引っ張ったのだというふうに考えては、後ろも振り返らずに出て行ってしまいました。戸の掛け金に引っかかった服の裾が破れたまま小便をしたのだけれども、これは我慢ならないと思って結局逃げてしまいました。そうして40年か50年が過ぎ去った後に、思いがけず別の用があってこの花嫁の家のそばを通り過ぎたのですが、中が気にかかって部屋の戸を開いて覗いてみたら、花嫁は遅れ毛だけがほどけたあの日の初夜の時のまま、緑のちょごりと深紅の島の姿で未だにそのまま座っていました。気の毒な思いがして近寄ってその肩を撫でたら、その時初めて灰になってサラサラっと崩れ落ちてしまいました。緑の灰と深紅の灰になって崩れ落ちてしまいました、という詩なんですよ。これが実際ファンシプインダンソラの大体の内容を書いてるわけなんだけど、何かっていうと、結局この花嫁は、まあ、新郎に対して純粋な思いで愛を抱いてたわけですよ。ところが新郎が勝手に、新婦がいらな考えを起こして自分の裾を掴んで誘惑したんだと勘違いしてしまって、こんなみだらな女性と暮らせないみたいにその家を出てしまって、まあ、結局はこの男性は別の奥さんもらって子供も増やして幸せに暮らすんだけど、40年50年が過ぎ去った後に気にかかってね、新婦の家を覗いてみるわけですよ。そしたらその新婦が、これはあの韓国では初夜というのは結婚式の服装のままなのね。緑のちょごりと深紅の島というのは結婚式の綺麗な衣装になって、髪飾りとかかんざしとか刺している、そういった状況、それを外すこともできずにそのまんま、その髪の毛っていうのは全部まとめて言われてあるんだけど、遅れ毛だけがほどけたままっていうのは、そういう状態でね、そのような清純な姿、そのままの姿で固まってるわけなんだよね。でそれよりも先にその門に自分の服が引っかかってるのを見つけて、間違った考えを犯してしまったということに気づいて、その新婦の姿を見た時に気の毒になってかわいそうな思いがして肩を撫でたら、ザラザラっとね崩れ落ちてしまって灰になってしまうっていうのがこの話なわけですよ。これがまさにその新郎に対する愛というものが分かってもらえない、あまりにも自分の願いが強いがために、それこそ感情らだって話をしたじゃないの、頭の先から足のつま先までぴったりその思いだけっていう状況になってるから、その思いで形が保たれているような状況だったわけで、言ってみればね、それが最終的にその版が解けるとともに消えてなくなるみたいな文学的な表現なわけですよね。
これ日本だったら呪い殺されてますね。光る源氏じゃないけど、
まあ、嫉妬とは違うわけだよね。自分のその純粋な愛が分かってもらえなかったっていう、その願いの強さ、
女の敵ですねこの男
は。そうだね。でまたでも儒教的な考え方があったのが分かるじゃない、つまりそういう愛の問題に対してそういう欲を出すみたいなのは不死だらだみたいな、そういうこの当時の通念があるからこういうことになっちゃったわけだろうけどね。
その新婦の両親とか訴えなかったんですか。
いや文学だからそんな美しくない話にならない、ね、
どっちにしても花嫁さんがかわい
そう。かわい
そう。そうだね、花嫁さんかわいそうだ、ね、
でも分かってもらえて半溶けちゃうんですね。
そうだ、だけど溶けたと言ってもやっぱり灰になってしまうぐらいのやっぱり半なわけですよね。
私初めて韓国来た時に、韓国のドラマはハッピーエンドが少ないんだっていう話を誰かがしてくれて、結局泣きながら終わるんだけど、それを韓国人は見ながらそこに共感して、その泣くのがそれがいいみたいな、
そうなんです、
なんか変なのって思ったんだけど、
だから長い歴史の中で女性はこういう立場だったんだよ。結局自分の思いっていうのが表現できないような状況の中に多くあった。でそれをゆえにドラマなんか見てもそこに自分の姿、自分の思いっていうのを投影して、最後はもうその悲しみを一緒に泣くことで解くみたいな、そういうドラマが昔は多かったですよね。
今は
最近は女性の方が強いもんだと思う。もうあのうちの奥さんに反なんかないんじゃないかと言っていけませんね。あるでしょ、はい、結構でも韓国の男性の反みたいな世界が逆に強くなったりしてね、
これも逆バージョンとか出てきて、
そうだよね。でも男性 あるかもしれないね。
あまり不甲斐ないから捨てられたとか。
ないじゃない。
はい。
ということで今日は藩の芸術世界について勉強してみました。それではもう一個コーナーがありますね。日刊時に聞く。はい、今日は以前も一度お越しくださいました創意美術の先生である大西美和子さんにもう一度お越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
はい、大西さんは韓国で大学出られて、あと中国でも美術を教えたりするということで、日本と韓国と中国を全部経験したわけじゃないですか、はい、どうでした？中国一言で言ってどうです？
そうですね、日本と韓国もお隣なのに全然違う国ですけど、うん、もう韓国と中国もまた同じことが言えると思うんですよ。陸続きですし、うん、近いって言ったら本当に近いですけど、うん、やっぱり全く違う国なんだと思うんですよ、うん、だから韓国を経験しているので、ちょっとぐらい違ってもうすぐ慣れるかなと思いましたけど、やっぱりすごい違いに最初は戸惑いましたけれども。
何が一番違いました？
日本とか韓国は目上の人とか親をすごく敬ったり、必ず敬語を使う、そういう文化があるんですけれども、中国はもちろん敬語も存在しますけれども、やっぱ誰に対しても友達のように対する、
水平だと、
水平の関係、欧米のような、私はアジアの欧米なんじゃないかと思うんですね。床に寝たりもしないんですよ。必ず昔からベッドに寝るし、床に座って食べたりしないです。テーブル椅子文化なので、それもすごく欧米と似てるか、日本も韓国も床に座って食べたりとか寝たりしますよね。そういう文化じゃないんですよ。
なるほど。の人に対して普通にに
ってあんたっていう言い方を普通にしますので、私もやっぱりすごい年下の子からにって言われたりすると、お姉さんってじいじって言わないのってそれで思ったんですけど、韓国だったらおにおっぱって年上の人に言いますけど、そういう言い方をしないので、それを共有するとすごく中国人だと変な、すごく変な感じになるんですよね。
まあ昔からそうなのか、それとも共産主義国になってそうなったのか分かんないところですけどね。
そうですね、共産主義だからやっぱり平等をものすごく強調するので、そうなったのかもしれないですね、
あと男女が非常に平等だっていう話よ。
そうですね、平等なんでしょうか。
むしろ女性は強い、
むしろ女性の方が強いんじゃないかと思うぐらい、特に上海なんですけど、上海の男性は中国で一番優しいそうです。で、上海の女性は中国で一番強いそうです。
そうなんです
ね。なので、男性が会社から帰ってきて、市場に寄ってお買い物して、お家に帰ったらエプロンつけてお料理してると、女性は子供抱っこしてテレビ見てたりするという光景がよくいろんな家庭で見られる光景だそうです。
お袋の味で育つんじゃなくて
親父の味で育つので、中国人の友達がお父さんのご飯が恋しい、バーバーのご飯が食べたいって言うんですよ。すっごいその辺に文化の違いものすごく感じましたね。いやー、ね、日本でもまずありえないし、韓国だったら絶対ありえないかなと思いました。本当に
そうですね。台所に立つわけですね、男性は。
そうですね、
子育てもするとか言うじゃないですか。
子育てもすごく助けますね、おじいちゃんとかも料理作っちゃいますからね。 お客さん来たら男性が料理するんですよ。
うん、
料理はそれぐらい大切なこと。
まあ、この番組別に中国、
はい、すいません、
韓国についてですけど、大西さんは韓国語が一番上手な外国人に選ばれたっていうことだけど、どういうところが高度な次元の韓国語ですか？
そうですね、韓国に来て日本人がよくする間違いみたいな、やっぱり私もすごい韓国語できるようになってても、どうしても日本人的な表現をしてしまっていることがやっぱり昔はあったわけですよね。だから例えば試着したいということで、このズボンを履きたいと、で履くっていうのは、韓国はズボンは着るっていうんですよね。で靴下とか靴を履くと言って、職員の人に、あみー、イバジ、忍ばせてやーって言って。
足を下に
仕組みながら。えって、こう、いぶかしげな顔をして、一緒に買い物行ったお友達とかも、やっぱり日本人だったのね、みたいなことになるわけですよね。まあ、あとよくやる間違いが、日本は、例えば、おトイレお借りしてもいいですかっていうふうに聞くんですけど、これ韓国語で、ほじゃし、ピリージせーって言うと、トイレどうやって貸すんだっていう話になるわけですね。
持ってくのか。
そうそう、物じゃないのどうやって貸して、あんた貸してくれんのかっていう話になるので、ファジャンシー、ソ 도돼요と、ね、トイレを使ってもいいですかっていうのが普通だと、いうことで。電話もね、ちょな、ピリオジュスよって電話聞かせてくれってことなのかっていう。ちょな、そうだでよというふうに言うのがいいってことですね。
そうですね。で、あとやっぱり中国語を勉強されるときにも韓国語っていうのを学んだことがやっぱり役に立ちましたか？
すごく役に立ちましたね。日本語しかできない日本人と比べますと、発音がやっぱ中国語っていうのは視線がありますよね、うん、日本語ちょっと平らなので、そういう発音を聞いたりしてないで育ってると聞こえてこないんだと思うんですよ、うんうん、それがやっぱりすごくよく聞こえてきて分かる、発音がまたしやすいわけですよね、うん、
分かりました。いやでも本当に韓国と中国と日本全部知ってるっていうのがすごい
宝ですね、うん、そうですね、うん、これから生かしていきたいと思います。そうです
ね、やっぱ教育って面でね、いろいろあると思いますよね、う
ん、はい、
はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それでは今日の勉強以上で終わります。またお会いしましょう。さらにへよー。